皆さんダビデ王って聞いたことあるでしょう。
はい、
あの偉大な王様、イエス様の先祖であり、そして神様が愛された王様、多くの功績を残した王様です。で、彼もですね、若い頃は非常に苦労が多く、戦争に次ぐ戦争に出て自ら先頭に立って戦っていったんですけれども、で、彼は祝福され連戦連勝だったのは、彼が神様にしっかりと より頼んでいたからでした。神様に信頼していたからでした。詩編を読めばもういくらでも彼がどんなに神様を愛していたか見ることができます。でもですね、ダビデも人間です。成功した時には、油断が生じてしまうんです。ダビデの国がだんだん安定していって、そして戦争も連戦連勝、ダビデ自ら行かなくても部下たちが戦ってくれると。で、それで、ダビデがですね、ある日お昼寝をして、戦争で周りの男たちはみんな出て行って、その間ダビデが何をしてたか、お昼寝癖がつきました。で、それでそのお昼寝から覚めて夕方ぐらいに起き上がった時ですね、ふって遠くの方を見ると裸の女が見えた。しかも美しい裸の女性。ダビデはその裸の女性をうって屋上から見入って、おい、あの女どこの女か調べてこいって部下に命じて、で、それで部下がいて、王様、あの女は、ペテ人ウリアの妻バテシバですと、ね、人妻ですね、ウリアという旦那さんの妻でした。ちなみにこの歌詞は第二サムエル記の、11章ですね。で、ちょっと11章全体読むと長いのでかいつまんで説明しております。で、その時その女は非常に美しかったの で、その女を使いのものをやって召し入れました。まあ、11章4節今読んでます。ダビデは使いのものをやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月のものの汚れを清めていた。それから女は自分の家に帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。月のものというのは生理ですね。女性が月一度血を流すあれです。で、普通、生理の後って身ごもらないのが普通でしたっけ。ちょっと私はそういう経験ないのでわかんないんですけど、まあ、とにかくたった一回の仰せで彼女は身ごもってしまったんです、ね、人妻です。で、まあ、ここまでだったら普通の王国だったらよくある話、王様が、綺麗な女性を 見たら人妻だろうが何だろうが召し抱えて自分のものにする、まあ、よく聞く話ですね。ところが神の国においてはそれは良くないんです。で、この、身ごもったという報告を受けてダビデは早速隠蔽工作に走りました。まずこのヘテ人ウリアの妻ということで、このウリアは今その戦地に赴いて一生懸命王様のために戦っていたんですけども、呼び寄せて、で、それで、このウリアよく戦争で頑張ってくれていた、今夜はとりあえず家にゆっくり帰って休んで奥さんと一緒にいなさいということで言ったんですけども、でもウリアはとても忠実な家来でしたので、いや、そんなことはできません、私の上司もみんな戦地で戦っている、しかも神の箱もみんな夜も寝ずに戦っているのに、どうして私だけ家に帰って妻と寝ることができましょうかと言って、で、それで頑として家に帰れなかったんです、ね、ダビデの工作としてはウリアを家にやって、で、妻と寝て、そして赤ちゃんができて、だからこうやって隠蔽工作をしようとしたんですけど、しかしそれがどうも効かなかったと、ね、ダビデ、なんでよりによってそんなことをするんだ、 思ったことでしょうね。で、今度ダビデはそのウリアを祝宴に招いて酒に酔わせて、でそれでその上で返しました。さすがに酔っ払ったらいくら、ね、表面上はそんな綺麗事言っていても、やっぱり奥さんと久しぶりに会って家に帰って寝たいだろうと踏んだんでしょうね。でもところがウリア、それもその手にも乗らず、門のところで一晩過ごして、そして決して自分の家に帰らなかったそうです。で今度ダビデはですね、ウリアを殺そうとしました。謀殺しようとしました。このウリア、わざと戦場の激しいところに行かせて、でそれで敵に殺させようと、でそういうふうにわざと殺させようと、わざわざ死者じゃないですね、実際ウリア自身にその手紙を持たせて、そのウリアが持った手紙を上司に渡した。その上司が読んだ時、このウリアを戦地の激戦区に置いて、そしてみんなで引き上げろと。でこうしてウリアはその通り激戦区に連れて行かれて、そこで戦死してしまいました。でそれは神様はどう思ったでしょうね。27節、ダビデの行ったことは主の御心を損なった。私たちは世の中と交わるときですね、世の中の価値観で動いて、で世の中ではこういうことを平気でまかり通ってる、だからこれを神の私たちもやろうと、あるいは神の国に持ち込もうと、そういったことをするかもしれないんですが、それは良くないんです。神の御心を損なってしまうんです。ダビデは、隠れてこのことを行いました。でその時預言者ナタンがですね、神様のところから使わされてダビデにそのことを指摘しました。でこの時ナタンがこういうふうに言ったのは、12章の11節、主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデは隠れてこのことを行いました。密かにウリアを、忠実な部下ウリアを殺して、でそれでこの美しい、女性バテシバという人妻を自分のものにしようとしました。ダビデは隠れてそのことを したんですけども、しかし主は見ておられるんです。ダビデが公然ダビデが密かにその女性を呼び寄せてきたことも、またこの夫ウリアを殺す手紙を書いたことも、その内容も、そしてウリアが死んで流したその血も、すべて神様ご覧になっておられます。ダビデは隠れてこのことをしたつもりでしたけれども、しかし公に暴かれてしまいました。でしかもダビデの妻が白昼公然とこのあなたの友、実際にその後に実際ダビデの妾たちが他の男に奪われるという事態が起こるんですけれども、とにかくダビデのが実際に自分の手で行ったその身の刈り取りをダビデ自身が刈り取ることになってしまいました。でこの生まれてきた子は必ず死ぬ、ダビデが行った罪のために、本当にこの生まれてくる赤ちゃん何の罪もないはずなのに、しかしダビデの罪のゆえに彼はこの赤ちゃんは死ぬことになってしまいます。ダビデはその預言者からあなた罪を犯した指摘された時、ダビデは悔い改めました。私たちは 人目に隠れて何かをするとき、それはやましいことです。主の目の前にはだいたい良くないことですね。人目に隠れてやるということは、ヨハネの3章にこう書いてあります。ヨハネ3章の19節から21節までをお読みします。ヨハネ3の19から21。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にやってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。大体ですね、このこと内緒にしていてねっていう言葉は闇から来ます。光の中に照らし出されることを嫌います。光が嫌いな人は闇を愛します。で、闇を愛するということは神のもとにいないということです。神から目を背ける、神から隠れる、あのアダムとエヴァみたいな状況です。やましいところがあるから、だから闇を愛するんです。だから光のもとに来ようとしない。しかし神様と共に歩むものは光の方に来ます。それは、自分の中に何のやましいところもなくなるため。やましいところがあったらね、嫌でしょう。光のもとに来て自分の中身をすっかりと光に照らしていただいたら、とてもすっきりしますね。だから闇を愛する人、これは隠しておいてという人は重々気をつけるべきです。ダビデはどうだったでしょうかね。ずっとこのことを隠していた時は、このダビデのところに預言者ナタンが来た時に読んだ詩編があります。詩編の51編です。詩編の51編、ここの、冒頭の題を読むと、指揮者のためにダビデの参加。ダビデがバテシバのところに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時ということです。ダビデは初っ端から祈ってます。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私の罪はいつも私の目の前にあります。ダビデだって罪を犯して、そしてバテシバのを力ずくで奪った時、やっぱりダビデ自身の心の中に罪がいつも目の前にあったんです。ダビデも辛かったんです。自分がほんのちょっとした出来心で起こしてしまった行動、自分がみんなが戦争に行ってる間に自分だけ一人王宮で昼寝して、それで裸の女を見つめた時、そこから彼はそこから間違いが始まったんです。その女から目を離さず、その女を調べさせ、でどんどんどんどんその女を手に入れたいと思うようになって、人間の欲望というのはこのように最初の取っかかりで対処することが肝心です。最初の取っかかりを、まあちょっとぐらいこれでいいだろうって言って先に進めると、どんどん深みにはまっていく。ダビデがその女人妻だと聞いた時、あ、じゃあもう諦めをしなかった、呼び寄せた。で、王宮に呼び寄せて、まあまさか寝ることはないだろうと、でも寝てしまった。そうしたら身ごもってしまった。私たちは罪という種をまいてしまう時、その取っかかりから取り扱わなくてはなりません。罪の種がまかれる土壌をまず作らないこと、種をまかないこと、種をまいて 根っこを出してからはもう本当にどんどんどんどんそれを取り扱うのが難しくなって、根っこを張り茎を生えさせ生い茂ってしまう。その前に取り扱わなくてはなりません。とにかくダビデは本当に悔い改めの祈りをここでしております。私の罪はいつも私の目の前にありました。また12節を読みますと、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ね、救いの喜びを返してくださいとダビデは切に祈っています。心に何のやましいものがない状態の時をダビデは本当に懐かしんでおりました。いざ罪を犯してしまった時、心に薄暗いところができてしまった時、救いの喜びがなくなったんです。礼拝を捧げてもなんだか、味のないパンを食べてるかのような味気がなくなってしまう礼拝になってしまう。生徒との交わりもどこか後ろ暗いところがある。だからダビデは悔い改めた時、あなたの救いの喜びを私に返して、喜んで使える霊が私を支えますようにと祈ったんです。続いて17節にこう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。アメン。ダビデはその前の王サウルがどういう死に方をしたかじっくりと見ていました。サウルは本当に悲惨な死に方をしました。なぜサウルが悲惨な死に方をしたかというと、悔いた心を全然持ってなかった。かたくなな心を持っていた。何かあなたは間違ってると指摘されても彼は怒ったんです。悔い改めなかった。でそれで悔い改めなかったのがどんどんどんどん積もりに積もって、罪に罪を重ねていった時、いよいよそれが神の基準に達した時、彼は神によって、神様によって撃たれたも同然です。敵の手によって死んだ。悔い改めなかった。減り下らなかったから。だからダビデはここで、神への生贄は砕かれた魂、悔いた心、神はそれを蔑まれない告白しています。まず霊の健やかな人というのは、何か嘘をついた時とか隠し事をしている時とか心が苦しいんですね。霊の健やかな人は、それがある人は幸いです。なぜなら悔い改めに立ち返る余地があるから。悔い改めないことを、かたくなな心の恐ろしさはダビデはよく知っていた。だからこの詩編51編で、神様に本当に許してください、罪を拭ってください、清めてください、必死に祈ったんです。悔い改める心は本当に多くの有益なことをもたらします。蒼天礼拝ではですね、第二コリントを学んでるんですけども、この間第二コリントの7章、こういうふうに書いてありました。第二コリントの7章の8節から11節、第二コリントの7章の8から11、あの手紙によってあなたを悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。注意説も、ご覧なさい、 神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。アーメン。パウロがここで喜んでいるのは、このコリントの人たちが悔い改めて御心に沿って悲しんだからです。御心に沿った悲しみというのがあります。また世の悲しみというのもあります。世の悲しみは死をもたらしますけれども、御心に沿った悲しみは大いに有益なものをもたらします。皆さんのうちでもし何か罪を行った、あるいは何か後ろ暗いことがある、何か隠しておかなくてはならないことがある、そういったものがあるときはぜひ御心に従った悲しみを持って悔い改めてください。悔い改めによっていただくメリットはたくさんあります。まず9節の後半に、神の御心に沿って悲しんだので私たちのために何の害も受けなかった書いてありますね。害を受けないんです。御心に沿った悔い改めは何の害も受けなかった。また10節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますとあります。悔いがないんです、ね、謝ったらもうすっきりして、その次の日はもうそんなことを忘れちゃって平然と礼拝が捧げられますね。喜びを持って礼拝が捧げられるようになります。御心に沿って悲しんで悔い改めれば私たちの心がまっさらになって本当にすっきりと楽になります。またもう一つ11節の方に、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう、ね、熱心を起こさせるんです。そして自分が全ての点で潔白であることを証明するんです。もはやキリストイエスの前に出て、神と人との前に出て、その罪を洗いざらい告白して許しを請うとき、全ての点で潔白にされるんです。主はたとえ皆さんの罪が火のように赤くとも雪のようにしてくださるお方です。その主の御前に出て悔い改めれば本当に多くの実を結びます。しかしあくまで固くなな心を捉え続けているのであれば、サウル王のように悲惨な死に方、恥ずかしさが待っています。ダビデはその点非常にすぐに悔い改めたので、彼は再び王権に復帰することができました。もともと王座に座っていたんですけども、とにかくダビデがその罪を指摘された時にすぐに悔い改めていなかったらどうなっていたか分かりません。その前のサウル王のようになっていたかもしれません。マタイの福音書のですね、最初はイエス・キリストの系図で始まります。マタイの一章はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ということで、ダビデは本当に重要な人物であることが分かりますね。でマタイの一章の6節にはこう書いてあります。エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれとあります、ね、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ね、わざわざウリアの妻、バテシバと書かずにわざわざ人妻、ね、しかも新約聖書の冒頭ですよ。聖書永遠に残る書物ですよ。永遠に、要するにダビデはこう、うん、よりによって一番ね、嫌なことが書かれちゃったわけですね。ダビデに他妻いっぱいおりましたよ、ね、アビガイルとか、うんね、他にもいろんないい馴れ初めで結婚した、ね、アビガイルとダビデの馴れ初めは結構いいですね。で、 サウル王の娘とも、まあ、ある馴れ初めによって結婚したんですけども、とにかくこのウリアの妻との馴れ初めははっきり言って最低、その妻の中で最も最低な馴れ初めですね。隠れてでできちゃった、人妻絡ませちゃった。なんで神さんわざわざさ、そのたった一回の、しかも一番身ごもりにくいであろう時期に身ごもらせたんでしょうね。なんでわざわざウリアの妻なんでしょうね。神は人のそういう愚かさの極致であっても、人のそういう罪の結果さえも最善へと用いてくださるんです。ウリアという名前には意味があります。ウリアというヘブライ語は主の光という意味です。ダビデに主の光の妻によってソロモンが生まれた。そういう風に読むことができるんですよ。
ダビデに主の光の妻によってソロモンが生まれた。
そうです。ちなみにソロモンというヘブライ語は平和という意味です。シャローン。だからダビデに主の光の妻によって平和が生まれた、読むことができるんですよ。ダビデは隠れてことを行いました。しかし主の光が黙っていないんです。神の民とされた者には祝福が待っている。しかし主の光がいつも付きまとうから悪いことできませんよ。しかし人、神の民が罪を犯して失敗したとしても、主の光によって正されるとき、それは栄光の家系が生まれるんです。平和が生まれるんです。イエス・キリストがその後に生まれるんです。人が何か過ちを犯したとしても、ダビデのように立ち返って悔い改めるのであれば、平和が生まれて、そしてイエス・キリストの地に宿すことになるんです。ですからどうかいつでも立ち返ってください。心の内に後ろ暗いところがあったらぜひ立ち返ってください。楽になりますね。楽になりました。皆さんも楽にいつでもなることができるんです。何か悪いことをしたとき、後ろ暗いとき、イエス様に光照らしていただく皆さんでありますように。では最後にヨハネ第一の手紙1章、第一ヨハネの1章5節から10節を読んで終わりたいと思います。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。どうか神の光のうちを歩み、何の後ろ暗いところもなく、心から喜びを持って礼拝を捧げることのできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはいつでもあなたの光のもとに来ます。私たちは本当に不完全な人間です。いつ罪を犯すかわからないし、 いつ後ろ暗いところが入り込むかも分かりません。しかしその都度主よ、あなたの御前に出て、あなたに光照らしていただき、また生徒たちに何か良くないことを行ったのであれば、それを神と人との前でその生徒たちの前に告白して許しを乞い、悔い改めて、そして再び心置きなくあなたに礼拝を捧げることのできる私たちとなることができますように、いつでも私たちを助けてください。ダビデはほんの些細なことから罪に罪を重ね、血を流す罪、人の妻を奪うという罪を犯しました。しかし主の光が来た時、彼はすぐに悔い改め、そして滅びを免れました。しかしそれでも自分の行ったその身は刈り取らなくてはなりませんでした。主よ、どうかそのようなことがないように。しかし主よ、あなたはどんな人の最悪な状態からでもイエス・キリストを起こすことができるお方であることを本当に感謝いたします。ダビデに主の光が照った時、平和が生まれました。キリストが生まれました。私たちもすぐに立ち返って平和を生み出し、キリストを生み出す者たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主、光なるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.